皆様こんばんは。今日は2024年1月17日水曜日、日本時間0時11分より3本目の収録を開始しております。みょうはです。
吉田です。
あじじです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クイアニシーニョーです。3本目の収録に入っておりますが、リスナーからしたら何のこっちゃって感じだと思いますけどね。関係ねえしみたいな、いつも何本目撮ったか言うなやって思うとると思いますが、そう
でもちょっとそれを噛みしながら聞いてな、
体力がねだんだんなくなってきてますだからね、ちょっと思考力とかも落ちてきてて、それもちょっと踏まえて聞いていただければと思います。
言い訳
、はい、じゃあ今日のテーマです。あ、皆さんこの前の映画は見ていただけましたでしょうか。 Everything Everywhere All at Once、うん、もしよかったらご覧ください。
ね、見てください。
じゃあ今日のテーマですが、ちょっと会社で会った話をしつつさっき3人で話しながら、もしかして人間ってこうなんじゃないかみたいなのがあったんで、それをちょっと考察してみようと思います。今日会社でなんか喧嘩じゃないですけどね、ある一人の社員さんがなんだろう、不満があるみたいな、だけど自分で不満があるって言ったわけじゃなくて、俺明日から会社出ないみたいな、辞めるわけじゃない、急に会社出ないみたいな話をしてきて、うん、なんでってなったんですけど、それを紐解いてみたら、会議中に自分の横に座った人がなんかちょっと席が狭かったから、ちょっと横にどいてっていう意味で、自分が使ってる iPad を無下に横にスライドさせたんですって。で、横にスライドさせたのは多分スライドさせたんでしょうね。だけど無下にっていうのが入ってたんです、
うんうん、
それがすごい気持ちが悪かったっていう話をしたんですね。だけどまずその横にずらし、気分が悪かったっていうのと、明日から会社出ないっていうのは全然違う問題じゃないですか、
うん、違う。
紐解いてみたら、なんか自分は、この会社でのけものにされてるって思い込んでる人、
うん、
50代男性、49だ男性で思い込んでて、そういうのがすごいいっぱいあったんですよ。すごいのけものにされてる気がする、ああいうことをされてのけものにされたみたいな、ああいうこともされてのけものにされたみたいなのが、今の iPad の話みたいな感じですごい小さいことなの。しかも誰も覚えてないの。それでなんか変え、そのスライドさせた時に自分は気分が悪かったんだけど、そのスライドさせた人の横にもう一人社員の人がいて、その人と目が合った時に、あ、なんかすごい嫌な感じでスライドしたさせたね、あの人みたいな感じで目くばせしてきたとか言って、二人で目くばせしたみたいな話をしたらしいんだけど、その社員さんはえみたいな、私目一つも合ってないその時みたいな、だから全部妄想なの。なんだろう多分ね、ちょっと愛情不足なんですよ。人とコミュニケーション取らない男の人なのね。男の人っていうのは別に関係ないんだけど、人からもらう愛情っていうのは当たり前だと思ってる。だからなんかちょっと気使ったりとかして、なんかをねこっちでしてあげたりとかのを見つつ、私はなんか愛情不足ではないけど、そういうなんか何、自分のアイデンティティの問題で妬みつらみがあったけど、このクイアニシーニョーでみんな聞いてくれるから、この 2,3 年ですごい良くなった気がするのね、自分で。でそれはやっぱりみんながちょっとずつ吸ってくれてるからだし、みんなからも影響を受けて、いやなんかもうちょっとこんな暗い考え方じゃなくて、もうちょっと違う素敵な考え方があるんだっていうのを知って、だんだん変わっていったっていうのがあるんだけど、それがない人ってやばいんだなってちょっと思ったの、今日それ見て。多分この人今までそういう共感みたいのが一回もなかったんだと思っちゃったの。誰かに何かを吸ってもらったっていう気、吸ってもらったっていうのもおかしいけどね、 なんかちょっと支えてもらったっていう記憶もないし、あ、記憶もないって言ったら記憶がないのがわからないから、うん、ちょっと何とも言えないんだけど、記憶もないのかもしれないし、うん、ない可能性が高いし、その人が誰かのをそういう虚無みたいなのをね吸ってあげたっていう記憶もないんだろうなっていう感じがすごいしたの。で、どう思います？皆さん、そのなんかそういう人たちがね周りにいて、私はそれを見てなんかとてもクリアにしてみようが尊かった、よかったみんながいてと思って、じゃなかったら私ああいうなんか怪物おばさんになってる可能性あると思ってなんで私の iPad をスライドさせたんですかみたいな。しかもそう言えばいいじゃん、その時そう言えばいいじゃん、だけど言わなくて、それを態度に出したのね。で社長がちょっと怒って、社長が聞き出したところそう言ったの。だから言えよって感じじゃない、そのなんか、なんで私の iPad そうやってなんかこういじるんですかとか言えばいいのに、その時に言えないの。愛情不足なのかなってちょっと思ったりして、その人の行動を全部見てね、その iPad だけの問題じゃないんだけど、それでなんか愛されたいって思う人って、その周りが愛したい、愛してあげたいって思える行動ができないんだけど、そういう人たちが一番愛を欲してるっていうか、だけど愛されないの、愛せないし、愛したとしても感じられないの、そのレイヤーが違すぎて、感情の
その愛されたい人ほど、うん、
愛されない説、
愛されない、愛されない、愛せないのでは問題は、私も結構なんかさ最近結構考えてて、うん、なんかその前にちょっと話したかもしれないですけど、パートナーが結構その博愛主義者っていうか、なんか誰にでも優しくするというか、
うん、
誰にでも愛を注ぐというかっていう人なんですよね、うん、で、まあ、彼のその友達みたいな、友達なのかなって思うんだけど、友達みたいな人と会うこともあるんですけど、それこそなんか本当愛情不足、うんという感じで、まあ、愛情不足、うん、まあ、愛情不足なのかな。だからなんかその人に優しくする仕方を知らない感じ、すごくなんか
ぶっきらぼう、
きらぼうだし、
うーん、
トゲトゲしてるし、そのくせすごく私の彼に対していろんなことを求めてくるし、一緒にこう時間を過ごすこととか、なんかすごい電話をしてくれとか、なんか、え、これ欲しい、これ欲しいみたいな、なんか物をねだるとか、なんか一緒にこのイベントについてきて欲しいって言うとか、
しんどいね。
なんかね、よう耐えてるなって思っちゃって、私的には、私絶対無理と思っちゃうんです。そういう人には、まあ、愛せないって思っちゃうんだけど、でもそう思った瞬間に、なんでみたいな、でも愛を一番必要としているのはそういう不器用な人たちなんじゃないのって思い、で、そういう、じゃあ自分は器用な人しか愛せないのかって思い、自己嫌悪みたいなループにね、結構最近入ることが多くて、で、まあ私はその仕事とか、あるいはボランティアとかで、そのなんかコミュニティ作りみたいなことに関わること多いんですけど、で、まあそこで出会う人たちって、でもやっぱりみんななんかすでにその愛し方を知っている人たちという か、まあ、感じいいんですよね、言ってみたら、で、まあ、みんな感じいいから私も気持ちよく過ごせるし、あ、素敵だねって思うし、あ、このコミュニティ居心地いいなって思うんだけどでもなんか、同時にちょっと虚しさを感じる時もあって、俺って結局なんかそうやって愛し方知ってる人たちとか、まあ器用、それを器用にできる人たちだけでつるんでるだけなのかなとかって
思うことがあって、いやー難しいな
超むずいこれかといって、じゃあなんか超無礼な人を
ね、
そこに招き入れで気持ちよく過ごせるか、なんかその人に対してすごく寛容でいられるかっていうと、はあ、ちょっと無理かもみたいな。私自分のこと結構高校生前人間だと思ってるんで、
そんなことはないでしょ。
なんか
いや包み込むの、
ね、 ちゃ
って。いや、なんか包み込みたい人の幅は狭いね。私もいやじゃあどうしたらいいかな。なんか
いやすごいね、そこ矛盾を感じるんですよね。なんか口ですごい私はなんか臭いことばっかり言ってるから、なんかいやでも実践できてねえだろうめって思ったり
する
し、
だけど全員をそうする必要はなくない？
そうなんですかね。でもじゃあ誰がその人たちをなんか愛するんですかってなんかすごい変な質問だけど、
吉田くんの彼氏さんのお友達はその要求をずっと飲んでたら愛を感じて、だんだんその穴の開いた器かもしれないけど水は溜まっていくわけ？
溜まってる感じがしないんですよ。まあ私はすごい短いスパンでしか見てないし、すごく偏った見方で見てるから、しかもその彼とその友達との間でなんかどういうそのね、例えば深い話をしてるとかそういうとこまでは見えないからわからないですけど、でもなんか外側から見えるその態度みたいなことは全然変わってないかな。人によってはまあこの2年くらい、まあ2年1年半ぐらい見てますけど、変わんねえなこいつみたいな。
ちょっとその人がどうかもわからないし、私の今日例えに出したその社員さんもよくわからないんだけど、でもやっぱりなんかその穴の開いた器に愛を注いだとしても、その水が出る速度よりもはもっといっぱい注がなきゃいけないんだよね。でだし、そういう人って私もやったことがあるけど、なんかこの人がどれくらい耐えられるかっていうのを見たりとかするんだよ。
ああ、お試し。
そうそうそうそう。この人がどこまで耐えられるか、私のわがままに、うん、それで愛を確かめたりとかする節があると思うな。
ああ、まあでもそれ
は自分もやっちゃう。それみんなやると思うんだけど、私もやっちゃうし、だからなんか、
程度の問題ですね。
だからその愛を確かめる問題、確かめ方が、自分の無理をどれくらい聞くかっていうのと、あとなんか自分をどれだけこう愛してくれるかっていうのを見るっていう2つだと思うんだが、なんだろう、その開いた穴って私が埋める穴じゃないと思ってるの実はね。本当のなんか根本的な問題をに立ち向かえよって私はちょっと思っちゃってるところがあって、だからなんかそっち立ち向かえよって思っちゃうんです。その根本的な問題だから、こっちがいくら注いでもこれって結構感じられない問題だと思ってて、その社員さんも話聞いたらお母さんとの問題があるのよ。すごい濃いなんか の憎しみみたいのがあるみたいで、それをこっちにぶつけてくるのね。その愛を欲しい、だから愛をもっとくれみたいにやってくるようにしか私は見えないんだけど、だけど私たちが愛をあげてるっていうか、こんなになんかこう普通の社員よりももっとこう包み込んでなんかあげたりとかなんとかしたりとか話しかけたりとかしても意味ないの、それって結構。だから根本的な問題をどうにかお前が知ろうよみたいな感じなんだけど、そこまでは介入できないからやってあげられるだけはやるけど、塞がらないよね、穴も塞がらないし、その愛を注いだとしてもそれが出続けるから意味ない、意味ないっていう感じなの私は。だから吉田くんが言うみたいに、なんかだったらそういう人たちは捨ててもいいんですかっていうのは、捨てちゃいけないかどうかがちょっとわからないけど、わからないな、その答えはちょっとわからないな。だからって見過ごしていいのかっていうのはちょっとわからないけど、
どこまでが自分のその人の性格のどこまでがその自分のせいなのかっていうのもねありますしね、なんか分かんなくて。でなんかそのまあ彼氏の友達はまあみんなその今話したような類の友達はみんなまあゲイでアジア人の男性なんですよね。
うん、
でそこにもなんかまあすごいちょっとくくりが大雑把すぎますけど、 なんか共通項みたいなのがうっすら見えるような気もして、やっぱりカナダでゲイアジア人のゲイ男性、まあカナダでというか、まあそんなに強い立場ではないし、やっぱコンプレックスをすごく抱えやすい立場ではあるから、そういうこととかああいうこととかいろいろ重なってそういうすごい苦い性格になったんだろうなって思うんですけど。
なるほどね。
でそれはね、自分もやっぱ人事ではないことだし、なんか関われるなら関わりたいけど関われないなって思っちゃうというか、そういうのが絡んでるよね。いやなんかね、例えば、いや本当だからなんかもうね胸くそ悪いんですよ。例えばうちらその郊外に住んでるんですけど、そのダウンタウンに住んでるやつが一人いて、うん、でも私の彼氏にいつダウンタウン来るの、いつダウンタウン来るのって毎日の、まあ、毎日は言い過ぎだけどいつもメールしてくるんです。もうそのコミュニケーションっておかしくないですか。
なんで
ダウンタウン行く前提なのこっちがみたいな。しかもなんかこれしようよとか、なんかそういう提案でもなくて、いつ来るの、いつ来るのみたいな。
え、なんかさ、なんか愛しにくいコミュニケーションしてくるんだよね。
そう、不器用と思って、不器用っていうかもうムカつく。
器用か不器用かっつったら私も不器用だから何とも言えないんだけど、なんかすごい気に障る言いっぷりのプロだよね。なんかだから愛しにくいっていうか。で
確かにな
ん
かその
社員さんが今日まあそういう事件があって、もう小学生みたいじゃん、うん、俺だけつまはじきにされてるみたいな話を会社でしだして、うん、まあ自分で言ったらいいんだけど自分でも言えなくて、結局なんか何でもないですって言うんだけど他の人にはそう言ってるから、それがなんかこうやって回っちゃって、社長とかと面談した時に社長に言ったらしくて、社長がこっちに言って、私たちに言ってきたわけ、理事に言って、そしたら理事が私たちに言ってみたいな、みんな分かっちゃったみたいな感じなんだけど、だったら言えよみたいな感じなの、言えよみたいな感じだし、 2,3 年前の出来事とか覚えてて言ってきたりとかして、覚えてないの、覚えてないの、なんであの時ああしたんですかみたいな、2年前の話で、まだそんなこと言ってんのって私言っちゃったの今日、その人の前でじゃないよ、言っちゃった時に、吉田君覚えてるかな、私たちの共通のお友達の彼氏さんが私が在日の話してる時に、うん、まだそんなこと言ってんのって言われたんです私。
あった。
でもしかしてそれと同じなのかなって私ちょっと今日悩んじゃって、だけど問題が違うっていうのがちゃんと分かったからちょっとセーフかなって思ったんだけど、セーフかなって思ったんだけど、問題が違うからね、それはなんかもう、解決されてないもん、在日のそのね、あり方っていうのは解決されてない問題だから、まだそう言ってんのっていうのははいっていう感じだし、その人に私がまだ何言、まだそんなこと言ってんのって言ったのは自分で解決できる問題だからね、その人のは、私のは解決できない問題だから、まだそんなこと言ってんのっていうのではもう全然違う問題なんだけど、もしかしたら同じかもって一瞬思っちゃったので、いやちょっと気をつけなきゃなって発言持ってちょっとすごい思っちゃったりなんかしちゃったりなんかして、いやけどね、愛されない話し方のプロなんだよ。だからそういう、そう、愛しにくいな。だからなんかさっきの前々回の話のペーパーウェイトの話じゃないですけど、それこそ本当に家族じゃないとそのペーパーウェイトは重すぎて、一緒の会社っていうぐらいだったら重すぎてそのペーパーウェイトはちょっと担えない。だから家族でどうにかしてくださいって感じなんだけど、
あーでもな
ー、どうなの、どうなの、どうして、それはちょっと冷たい、
そこ家族が追うのも
重いの
ですよね。いや冷たいとかじゃなくて、
みんなで追う、みんなで追うのが当たり、 もうなんかみんな疲れてきちゃって、それに対して50のおっさんがそんなこと言ってて、何小学生みたいな、どういうことみたいな。
いやでも年齢じゃないんだろうな、年齢じゃないんだよこれ。
年齢じゃない、全然年齢じゃない。
だって80でもね、そういうじじいはいるから、うん、
そうなの、愛される愛されたいけど愛される人になるって難しいね。やっぱり愛をあげないと愛はもらえないし、うん、もらってばっかりっていうのは、うん、愛を一番欲しい人が一番もらえてないと思った今日。
そうで、一旦もらえるようになるとすごいもらえるじゃないですか、う
ん、回り出すの。
そう、経済みたいなもんじゃないですか。
あとなんか、うん、もらう方法とか、その愛をもらえるお店、うん、かっこ人が分かっちゃった時とかやばいあとはなんか、あ、人だから、やっぱりなんかこう人っていうよりも愛をもらえる方法を自分で習得する方がいいよね。そうしたらなんかね、1個あげたら1個もらえるかもしれないって、
うん、
ね、思える人になってほしいな、なってほしいな、うん、あげてもあげてもつまはじきにされてるって思っちゃってる。
あげてるっていう意識
は、もらってるっていう意識がない。だからそれは私の使命ではないんだなって思っちゃう、うん、だってもうコミュニケーションが成り立ってないっていうのが最近分かっちゃったから。それうちの会社の中国の事務所にいる人なんだけど、私それ担当で電話とかしてたんだけど、最近その人、まあ、ちょっと仕事でポシャっちゃった、ポシャってはないけど、ちょっとその工場で生産する時のなんかちょっと事故ではないけど、ちっちゃいなんかこうちっちゃい事故みたいなのがあって、それを釈明するのに、うん、私が見てる角度とその人が見てる角度全然違かったので、ビビって、私マジでビビってえ、絶対違う。だって私展示の搬入の日にその事故が起きたんだけど、展示の搬入の日だったからクソ覚えてるの、
うん、
そのあの、うんうん、プチプチで絵をくるんでる時に電話が来て、誰と何を話してっていうのがすごい覚えてるのね。だから全部論破したんだけど、うん、論破になってないよね、うん、なんかねコミュニケーションがね取れてない、取れない。
だから糸口が見つかんないってことですよね、
う
ん、
だから自分が見てる人間のあれとこっちが見てるのは全然違うから、なんか分かり合えないなってすごい思っちゃったのよ。だからやってることも見えないだろうな、私とこの人のレイヤーが違う、やってあげてることも見えないし、やってもらってることも見えないんだろうなって思って、それはなんかこうみたいな、あららみたいな。でこの人が愛が欲しいのかどうかはもう知らないって思っちゃった今日。こんなになんか中国から電話かかってきて怒られたりとかして、いやこっちも泣いて、いやそうじゃないんです、ちゃんと生産管理してくださいみたいなのを頼んだりしたけど、何の意味もなかったなと思って。そうじゃなくてもっと強く言えばよかったなと思って。私はちょっと愛が欲しい人に愛を注げないかもしれないって思っちゃった今日一日だったの。
なんかね、その今の話で言うと、私のまあ彼氏は一応それができる人なんですけど、なんでできてるのかっていうと、多分その相手とそんなになんかバチって合わなくてもいいやっていう諦めがある気がすごくして、そんなにね細かく合わせに行こうとしないんです。コミュニケーションがある意味乱暴というか、そんなになんか相手と話噛み合ってなくてまあまあ気にしないみたいな。でも一緒にいるし、なんか必要なものがあれば渡すしみたいな。オーラかな、
ちょっとね、
オーラ
か違うの、
なんかね仕事、半分仕事みたいな感じで思ってるんだと思いますよ。だから耐えられるんだと思う。
すごい、すごい、
うん、でもなんかそれって私からするとただバタだけじゃねとかって思ったりもするし、
できないかも。
なんかそれはそれでなんか心配だったりするんですけど、まあでもだからそういう人は多分その見返りとか求め、見返りを求めずにっていうか、その賞賛がなくてもそれをし続けられるんだなと思って、なんか、まあいつか相手の心も開けるでしょみたいな感じで気長にやるよみたいな、そういう悟りのようなもの
をすごいね
感じて、すげえなと思って、無理無理みたいな、私は無理だなって思いつつ、無理な自分に罪悪感。
無理な自分に
答えないですね、これ。
無理な自分に、そうそうそう、だからあの今答えって言ったら一番愛が欲しい人に愛をあげられないっていう答えになっちゃって、
あげられないっていう。
やばいけどやばいかな。私もやばいと思わないんだけど、こんなにやったのに、こんなにやったのに何も意味がなかったらもうなくない？
どうしたら愛せるようになるんでしょうね。
だからなんか私も愛を欲してる時って一番醜いっていうか、一番やっちゃいけない行動をいっぱいする
なんか例えば
なんかどうせ私なんて嫌いなんでしょってやっちゃったりとか、
あ
すごい端的に言えばね、
突っぱねちゃう
どうせ私なんてってやっちゃったりとか、
うん、
そう、そんな人に近づきたくないよね、どう考えても。
結局遠ざけちゃう
ね。どうせ私なんて言ってるから、あそうですねって言って遠ざかる。だけどいやいやそんなことはないんだよって言ってあげたいんだけど、あ言ってもらいたいんだけど、けどそれはもう、あうん、そんなの言いたくないよね、そんなのに体力使いたくないじゃんみんな、うん、すごい簡単に言っちゃうとね、もっと巧妙なやつ
だけど、分かりづらいやつね。
私この問題全然今までずっと喋ってへんと。
でもなんかそれに似た状況とかないですか？なんか、
いや私はさ、多分ね、子供相手の仕事の方が多分そういうなんて深い付き合いをする人って言ったら子供が相手の時が多いから、もう一つの仕事はそこまで深く付き合わへんし、あの今のところ、うん、今のところそういう本当にどうせ私なんてっていう人はおらんのよ、うん、だからおると
子供がやってたらケアしますね。
せやねん、うん、だから私思ったのは、今ずっと私はほんまここでは何にも喋るものがないわとか思いだから聞き、ま、なんていうの、入られへんっていうか、私はそういう状況に今全然陥ってないから全然喋られへんかってんけど、やっぱ子供やったらね、それでもで目の前におる、ちっちゃい子供が何らかの原因があって、家庭とか友達関係とか先生関係かもしれへんけど、何らかの原因があってそうやってこううってこう欲しいっていう風に思って、私に週一でしか付き合わない私に来てくれたら、それは私が何ていうの、保健室の代わりじゃないけど、ここで何かできることを精一杯やってあげたいっていう風に思うし、多分やると思う、うん、今までもそういうことがあったかなと思うし、そういう子たちがこう来てたような気もする。いや、めんどくさいと、めんどくさいの差はもちろんその、うん、私も人間だから思う、あーもうこちゃうって言ってるやん、ずっと言い続けてるやんって思うのに、まあそれでもすごく疑い深いから、そういう子たちって、で何回も言いながらも、いやいやちゃうで、いやいやちゃうでっていう風にはまだ、でも子供やからできんねん、おじさんはさできひんよ。そうそう、相手がおじさんやったらそれは私できひん。
自分のメンタルは自分で管理しようよって感じじゃないですか。
うん、しかもさ、やっぱりさ、おじさんって言ったらその社会的にね、やっぱり女性よりも優位だし、ね、年が上だっていうことでも優位だし、男女で言ったらその性別的にも優位、年でも優位、経済的にも多分おそらく、まあ分からんけど優位な面が多いのに、なんかだからそういうところにあぐらをかいてじゃないけど、だからあぐらをかいてるから、なんか なんて言ったのかな、欲しい欲しい欲しいってばっかり思ってもらってることにも気づかないに違うかなっていうふうに思う。だから全然その子供と対象が違うから、
子供はね守ってあげたいと思いますね、
うん、おじさんには無理だよ。やっと喋れた私この回、ずっと私これお喋らんと終わるかなとかってちょっと思ってた、うん、はい、いました。
でもその疑い深いっていうのは本当あると思います。言っても言っても、
うん、疑い深いね、
違うって。
でそれはやっぱりな、アジジが最初に言ったけど、さあの穴を塞ぐためのちゃんとしたものが必要なのよ。それはなんていうの、誰がどうなる、どういう原因でそれになるかもしれへんけど、ちゃんとやっぱり適切な穴の塞ぎ方をしなあかんとは思うけど、違うもので穴を塞いだかて、塞ごうとしたかて結局流れちゃうっていうか、ちゃんとその原因を本人自身がわからないと多分ねクリアできへんねやろうなっていうふうに思う。
方法は自分しかわからないじゃないですか。それ何で塞げるかなんて、
うんうん、そうそうそう、
自分でしかわからないから自分で探してほしいんですよ。だからなんか友達に言って解消できるんだったら、友達に本心を言って、恥ずかしいけどね、言って恥ずかしいところまで見せて本心を言うか、あまあわかんないけど言って方法もあるかもしれないし、うん、本当にその問題があるその家族に行って直談判するっていうのもあるかもしれないし、じゃなければ
カウンセリング受けるっていうな方法かってあるかしらし、
うん、あの薬もらうっていうこともできると思うし、うん、いろいろ方法はあると思うんですよ。そんなね周りにねその愛を求めてもね、うん、あのあげられるものはな、それでもあげたと思うけど、愛されるって難しい。そのやっぱり生徒は生徒は可愛い、可愛い、中学生も高校生も小学生もみんな可愛いだけど、
うん、
年を取れば取るほど可愛いってむずい。
可愛いおじさんもでもね、たまにはいるよ、たまには。あうん、あの深く付き合ったらちょっとはてって思うかもしれんけど、た例えば私やったら、身近で言うと、私の家の隣にスーパーあんねんな、いつもそこにスープ買いに行くねんけど、そこのガードマンのおっちゃんがすごく可愛い、
目の付けどころが、
うん、初めいやいやいやいや、じゃあ初めはさ、もう私ここの家に何年ぐらい住んで、20年ぐらい住んでんのか、最初そのおっちゃんとそのスーパーはたびたびそのなんていうの、なんていうの、企業が変わってるのよ。だからスーパーの名前が変わりながら今3軒目ぐらいかな。でそのおっちゃんになってまあ10年もなってないんかな、そうなってないと思うけど、最初にそのおっちゃん来た時は あのこんにちはとか、あどうもとか言って、あのあいらっしゃいとか言って、すごく慣れ慣れしいって思って、最初は何この人って思ってちょっと嫌だったの、最初の印象はね。だけどだんだんどんどんそれが癖になっていくのよ。なんかあの全然そのおっちゃんはあの自分の敷居の低さにこうひるまへんっていうか、まあそれが普通、多分ねほんまおばちゃんみたいなコミュニケーション取る人やと思う、その人。うん、だからそう、だからおっちゃんでもおばちゃん化計画じゃないけれども、ちょっと多分おばちゃんっぽい、そういうそのなんていうの、親しいコミュニケーションを取るおっちゃんは可愛いなと思うし、そのガードマンさんはそうなの。そうだから、あのそのおっちゃんがこっち見てなかったとしても、私自らそのおっちゃんにこんにちはとかこんばんはとか、あの言われに行く、いらっしゃいって言われに行く、最近は。うん、言われたいなっていうふうに思うし、なんかすごく心地いいのよ、そのおっちゃんとこうちょっと会話するのがね。
で、うん、なんだろうね、やっぱり同じ話しても聞く人と聞かない、聞けない人がいるんですよ。同じ話してるのにすごい不思議ですよね。それで同じ話してるのに、こっちは愛されてこっちは愛されないっていうのがあって、なんかそれだったらやっぱりあの自分だけのけ者にされてるなって思っちゃうのかなって思ったりとか、だけどこっちからしたらなんか違うんですよ。どんなおばさんになりたいですか、明波さん。まあそのままでいいと思うけど、
どんなおばさん 今はとりあえずこんな感じかな。あのね、あのおばさんに なりたいというかね、おばさんは前のぶり返しになんねんけど、ちょっとこうあれや、あの厚かましさがあるのがいいのよ。厚かましから楽になるの。なんかもういっかっていう風に自分を許しちゃうのよ。相手ね、自分を許さるから、あら相手も少し許すのよ。なんかそういうおおらかな感じ、まあ、さっき出たかおおらかっていう話、まあ、そんなんがいいかな。
いや、あんまビジョンないかも。
それはないわな、それはないわな、それはないわな、それはないわな。急に45過ぎた時からやべえかもってなるから、そんときちゃんと考えておいて、考えときな、45ぐらいになったらアジジが言ってたなみたいな。
あ、まあ、なんか、まあ、ちょっとこれその愛する愛されるの話からは外れますけど、なんだろう、あの親戚のおばちゃんみたいな、あ、独身の親戚のおばちゃんみたいになりたいなっていうのはいつも思ってて、なんかその家族みたいなところとはちょっと微妙に離れたところで、でもなんか自立して自分がやりたいことをやってて、でなんかその親からはもらえないようなその視点をもらえるみたいな、なんかそういう人を結構目指してて、私は
面白い本紹介してくれると
か、ね、そう
ね、ためになる。ああ、分かる分かる、
うん、まあ、あんたの年齢には合わへんかもしれないけど、この CD 聞いてみたらみたいな、なんかそういうちょっと違う世界でいざなうみたいな人になりたいなとはすごい思う。でもだからそれは自分の目は、だからその場合は下の世代に向いてるんですよね。だから、
うん、
なんか同い年の人たちがそうやってめんどくさい おじちゃんになったら助けないかも。
助けないよね
ゲイ、まあ、フイヤだったらギリギリ歩み寄るかもしれないが、ノンケ男性でジジイ、めんどいは多分愛せない、うん、まあ、それは私の場合は仲間だからですけどね。なんか、
あの日本に住んでる在日バリバリのコミュニティの人たちだったらちょっと助けたいって思うかもしれない、うん、私も。
ああ、それと
近い思うかもしれない。だけど韓国では、はい、どうぞどうぞって感じ。自分たちでどうぞどうぞって感じ自分のことは自分でやってくださいねって感じですけど、在日オンには違う。
あ、美和さんは違う。
私は在日のおっさんはもうええわって感じ。絶対助けへんと思う。余計面倒いから、もうあんたら自分もうね、あの
面倒いんだ、
やりなさいって。
やだな、
面倒い面倒い、もう無理無理無理。私多分一番冷たいと思うで、3人の中で。ほんまほんま言うたら、うん、冷たいと思う。
え、おじさんに対して、
あっさり、うん、あっさりと、はい、無理って言ってバチって切って無視ってやっちゃうと思うわ。多分一番怖いと思う。冷たいおばちゃんやと思います。あ、だから今日喋られなかったのかもしれない。
助けるっていうことで、
冷たいから、うん、どうにか助けようっていう風に、多分、あ、私ならへんかもっていう風にどっとずっと思ってたかも。
確かに確かに、
う
ん、まあ、
うん、
なんかねえ、頑張ってほしいな、おじさんたち。
本当や。
なんかやっぱり、
そうや、
これは私の偏見ですけどね、偏見ですけど、そのおじさんが面倒いなってなった時に、うん、あの一人かどうか、それとも奥さんがいるかどうかっていうのを見るんですよ。で、奥さんがいるってなったら、うん、あ、それでもまだこれでも良くなったのかもねってちょっと思うけど、偏見ですよこれも完全に。もう一人だったら、うん、うわ、奥さんがいたらもうちょっと良くなってたのになーってちょっと思っちゃうんです、うん、なんでかっていうと、なんだろう、
うん、
まあなんかあの、ヘテロで言うとやっぱり男性で他でなんか自分の弱みとか見せられないから、結局奥さんに歪みがいったりするじゃないですか。奥さんが数ハメになるんですよ多分、
うんうん、
分かんないけどね、結婚したことがないから、うん、私は奥さんが数ハメになるんです、う で奥さんが吸うとちょっと旦那さんが良くなるっていうか軽くなるっていうって思っちゃってるんですけど、うん、どうですか、
うんうん、私は逆に奥さんっていうかそのパートナーとはパートナー気の毒って
だから吸わされてるんですよ
かわいそうって思っちゃう、吸ってるっていうか
吸わされてる、あの拷問の風呂場で顔をバーンってやられるやつあるじゃない、水攻めそう俺の愛を飲めみたいな
愛を飲めでもないですよね、なんか何を飲まされてるんですかね、虚無、
俺の寂しさ、俺の寂しさ、
すっごいムカつく、
俺の寂しさ、俺の孤独を飲めやだよね。
ああでも待って、すごい腹立つとか言っときながらでも自分の孤独もパートナーに飲んでもらってるしな。
だから愛してたらさそのぐらいできるよね。だからどんくらいその相手の孤独を飲むかどうなんだこの話相手の孤独を今飲んでる方々ファイトそして
尊い、なんかいやその愛してる相手のはまあ確かに
飲める
し、
そうやな、う
ん、それはすごい美しいことだと思うが、だから多分問題はその愛しづらい人たちの孤独を飲んでる人たちはマジでファイトですね。
なんかまだ飲んでんのかな、飲まされてるのかな。
飲んで飲まされ、ああまあね、そこのね境目はありますけど。
いや
わかんない。
今日被害に遭ってた人はみんな飲まされてたよ。
やばい
感じになりました、ね。やばい、なんかもうめちゃめちゃ話がいろんなとこに飛んだけど、皆さんついてこれましたかね。編集でどうにかなんのかな。
いやいやもうそのまま
出しましょう。
そのまんまで、
うん、
答えはないとは思う。答えはないとは思うけど。
皆さんどうしてるんですか。愛しにくい人たちが一番愛されたいと思ってますけど、皆さんその周りにいる人たちどうしてますか。知りたいな、ね、みんなどうしてるのか。けど愛されたい人が一番愛しにくいっていうのはなかなか合ってる説じゃない。
それは真理だと思う。すごく。で愛をもらい出すとやっぱ循環すると思います、
うんうん、
なんか、
うんうんうん、
あもらい出すとっていうか、うん、あげ出しもらい出すともうそれがなんか軌道に乗ることが多いんじゃないかな、うん、
軌道に乗り出したらね、
軌道に乗って、うんうん、でもまた愛をなくすっていうこともあるんですかね、
うんうん、なんか期待せえへん愛やったらうまいこといくかもしれへんけど、なんかこう期待をしてしまうとなんかちょっとずつこうずれていくんちゃう、軌道が。
期待はしますよね、
相手に対して。
期待か、
期待はしない愛ってあります、うん、子供とかにはあるのかな。私は子供がいないからどうですか。
期待はするでするけどするけど、やっぱりそのそれの強弱やと思う。強弱というかだから期待しすぎたりとか、うん、求めすぎたり、やっぱまあさっきは同じ話やけど、なんか求めすぎたりとかする、それが強くグワッと出すぎるとやっぱりどんどん軌道ってずれてくるんちゃう、うん、
あけど面白い回だね、うん、
深夜会
皆さん深夜に聞いてください。
深夜会で、
うん、月曜日の朝に通勤中に聞かないでね。ちょっと
テンションで聞いてください
そうなんだよ、月曜日に結構そうこれさ回数上がったりとかするじゃないですか。
私絵を描くのさっきの約束守らんやけど絵を描くのがずれるから、結構その絵描いてからインスタのストーリーに上げようと思ったら撮りしたらすごくずれちゃう。すいません、もう絵がなかなか描けない。
それが一番大変だと思うから。
いや、
うんうん、
いやそんなことだ、編集もそうだし、そこの文章を書くのもそうだし、お二人はもうちゃんと、いやちゃんとやってくれてんのに。
ね、うん、なんか、インスタとか作りますか？とか言って作らないで。
インスタ。
だって私たち50回目ですよね。そのぐらいあるじゃないですか。
うん。
その下に1個ずつリンク貼ったらどうですか？うんうんうん、 ていうか、後で話せよって感じですよね。今話すなよみたいな、おめえら今話すなよみたいな急に深刻にして大丈夫って、今深夜1時なんですよ、すいませんね皆さん、後で話せよみたいな。
いやでもなんかな、そんなんちょっとやりたいかもとか、あとはそのなんていうの、私前から思ってたのはリスナーさんと交流がしたいから、なんかまあ今いろいろそう、あのお便り来るのもそうだけど、あとそのなんていう質問とかもあるけど、なんかもうちょっとこうなんて言ったらいいのかな、もうちょっと気軽に、あ、チャットまで行ったらちょっとあれかな、気があの私豆じゃないから、
私も豆じゃないから、
絶対安心しないから
豆じゃないから話してもらってね、それでも大丈夫だったらっ
ていうかね、多分ねインスタもやるとしたら私コメントオフにしたい。
なるほどなるほど、
コメント書いてあったら返信しなきゃいけないってなっちゃって、
そうか、
いや自分のインスタも返信、あのコメントオフにすること多くて、
じゃあ、 あの返信、あの、
なるほどね、
書いてください、返信一切しませんって書いて
嫌われる、愛もらえないですよ、
やばいね、やばいね、
なんちゅう高飛車なって感じ、
愛してもらえない、
20歳ぐらい絵ももったいないと思っちゃって、
あ、絵だけアップしますアカウント、でもそれも意味ないです、
そうなのよ、ほんでインスタってほらあれやんか、リンク飛べへんか、
飛べない
っす、飛べれんか、
あそこから飛べないの、そうそう、
あストーリーにやったらいけるけど、
確かに、
そうやねん、そうやねん、あれ消えちゃうでしょ、そう
確かに不便だね、じゃあダメだ、
うん、だから違う SNS がいいよね、もしやるんやとしたらね、
スレッド、
ああスレッド、
スレッド、
そう新しいの、私アカウントだけ持ってて何もやってないわ、
あれでやります、
これはとんだ後でやらせよっていう、なんかいい
のあったら、そういいのあったらちょっと教えてください、皆さん、
したらいいか、ちょっとなんかもうちょっとね、
いいのあったら教えて、これいいんちゃうって、
そう、アジジは新しい色にするって決めたんでね、ここも新しい色に、
うん、あそっか、そうです、
急に無理くり無理くり一本背負いされて、リスナーも意味わかんないってなりながら一本背負いされ深夜会、
深夜会やな今日はな、
すいません、
いや面白かったと思う、たまには自分らだけ
自己満足
ちょっとなんか初期の
確かに近いですよね、
だから初期から聞いてる人にはたまんない
会なんじゃないですか、しりとりいきます、
はい、
はい。
どうやったら愛されるのかしら、
来年には答えが出るかな、
な全然出ない、待って、な舐められへんおじさんの孤独なんか
やだ
アイクみたい自由律俳句
舐めたくない本当にやだ、舐めたくない
やですね、そうやって文章にすると絶対舐めたくないって思う、
飲むより舐めたくないですね
舐めたくない
やばい、舐めたくないかも、
舐めたくない、
舐めたくない、
絶対嫌な味ですよね、
絶対嫌な味だと思う、はい、じゃあ皆さんさようなら、
さようなら、
おやすみなさい、じゃなくておやすみなさいね。